聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書はヨナ書第3章の1節から5節、飛んで10節です。旧約聖書の1447ページ。旧約聖書朗読、ヨナ書第3章1節以下。主の言葉が再びヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。ヨナは主の命令通り直ちにニネベに行った。ニネベは非常に大きな都で、一回りするのに3日かかった。ヨナはまず都に入り、1日分の距離を歩きながら叫び、そして言った。あと40日すればニネベの都は滅びる。するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高い者も低い者も身に荒布をまとった。神は彼らの技、彼らが悪の道を離れたことをご覧になり、思い直され、宣告した災いを下すのをやめられた。新約聖書はマルコによる福音書第1章の14節から20節までです。新約聖書の61ページ。新約聖書朗読、マルコによる福音書第1章14節以下。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、と言われた。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう、と言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。以上です。お祈りを捧げます。救い主、主イエス・キリストの命の源である神、あなたの御名を賛美いたします。今朝、私たちは時と所とを備えられまして、この礼拝を捧げられる恵みを感謝いたします。また、街道だけではなく、ライブ配信を通して、それぞれの場所で礼拝を捧げている方々もいらっしゃいます。私たちは心を一つにして、あなたに真心からの礼拝を捧げたいと願います。一週間の一巡りの時を私たちは過ごしてまいりました。忙しさや、あるいは様々な煩わしさや、いろいろなことが私たちを取り巻き、あなたのことを忘れることの多いものでありました。あなたの御心にそぐわない行いをしてしまった私たちであります。しかし神様、今あなたは御言葉を私たちに宣言してくださいました。この御言葉を通して、またあなたの救いに結び直され、新しい週間の歩みを許される幸いを感謝いたします。どうか私たちの弱さを思います。小ささを見つめ直します。今、あなたと共に歩むことが、なんと幸いなことか、かみしめながら、私たちは今日からの新しい一週間を過ごしていくことができますように。今、感染拡大の中で、私たちの心に 不安が覆っています。また私たちの生活の中にさまざまな支障が生じています。しかしあなたが私たちから目を離さずに私たちを導き、また背中を押し腕を取って共に歩んでくださるとき、なんと幸いなことか、その恵みを心から感謝をしながら歩むことができますように、今コロナ禍の中を歩む私たちにどうか力と知恵を与えてください。この中から私たちは一つでも多くの恵みを感じ、またそれをかみしめながら生きていくことができますようにしてください。今世界を顧みてください。特に医療従事者や政治をする者たちに力と励ましとを与えてください。どうか一人一人が私たちが強い心を持って歩んでいくことができますように。しかしこの生活に疲れ命を絶ってしまう人たちが私たちの国でも絶えることがありません。神様、あなたから与えられた一人一人の命、一つ一つの命をどうぞ喜び、その命を燃やして歩むことができますように、私たちを励ましてください。勇気づけてください。心から願うものです。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。主イエスはヨルダン川で洗礼をお受けになられた後、ガリラヤ湖のほとりのカファルナウムというところに住まわれました。で、現在このカファルナウムというところは観光地であり、とても風光明媚な美しい風景を見られる場所でありますけれども、イエス・キリストの当時はそうではありませんでした。主イエスはおおよそ30歳になられた頃に、このガリラヤを拠点としてご自身の宣教活動を始められました。そしてその第一声はこうでした。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。このカファルナウムというのは本当に地方の一つの町であります。イエスがこの福音を、神の国を述べ伝えるのであれば、普通であったならば都会に来そうなものです。地方にいる人が一念発起何かを始めようとして都会に出てくるということは、今も昔も変わりありません。主イエスがこれから人々に教えようとされる神の国の福音も、エルサレムに行けば、あの首都エルサレム、大きな町のエルサレムに行けば、さまざまな大勢なの人たちに伝えられたはずなのです。しかし主イエスはそうされませんでした。エルサレムを選びませんでした。片田舎の一地方のガリラヤに来ました。それはなぜだったのでしょうか。ガリラヤは辺境の地でした。都会とは何もかも違う片田舎でした。主イエスはなぜガリラヤを選ばれてここに来たのでしょうか。故郷のナザレにはですね、比較的近いところではありましたが、それだけではありませんでした。ガリラヤというところは不幸な歴史を背負ってきた土地だったのです。たびたび外国に占領され支配されてきた町でした。主イエスの時代にはイスラエルに再び組み入れられていたものの、ガリラヤは純粋なユダヤ教の人たちから見れば外国人に汚された 異教の土地であり、蔑みや差別の対象となっていた土地でした。主イエスは、神の国の福音は真っ先にこの軽蔑された人々、差別され抑圧されていた人々、その人たちに伝えるためにあえてガリラヤに来られ、そしてそこを拠点として活動されたのです。さて、今日の箇所では、そのガリラヤに住む漁師の兄弟シモン、これは後のペトロでありますが、そしてその兄弟アンデレが出てきます。主イエスはこの兄弟に向かって、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われました。突然見ず知らずの男が現れて、私についてきなさいと言われても、皆さんだったらどうするでしょうか。最大限に怪しむのではないでしょうか。しかもこの男は、人間を取る漁師にしようと怪しげなことを言うのです。このシュエスの行動は、とっさのものであったのか、あるいは計画的なものであったのか、伺い知ることはこの福音書の記事からはできません。しかし、もし私たちが自分の弟子を得ようとするとき、弟子になる人をスカウトするならば、優秀で、そして頼もしい、仕事をよくしてくれる、才能を持っていて、あるいはいい学校で優秀な成績を収めていて、過去には優れた働きをしたことのある、まるでこう絵に描いたような、この餅のようにですね、こうないものねだりといいますか、最善の人を選ぼうとする、自分にとって有利な人を選ぼうとする。しかし、シュエスの視点は、私たちがその当たり前のように思っているところとは一切違うところにありました。シュエスは今ちょうど受験のシーズンですけれども、試験をするようなことは一切ありませんでした。私の弟子になるなら、こういう人、こういう人、こういう人、求人広告に書いてあるような、何か条件のような、基準のようなことを設けることは一切ありませんでした。差別され虐げられていたガリラヤの一漁師の兄弟に、あなたたちを人間を取る漁師にしよう、そうおっしゃったのです。おそらくこの今出会ったばかりの漁師の兄弟は、失礼な言い方をすれば、無学な人たちであっただろうと思われます。シュエスのそういう視点に、ある種のリーダーシップを感じます。また即決力とか、肝心なのはその人の器がどうこうするというようなことよりも、用いる側の器量なのではないか、そうシュエスはお考えになっていたように思います。わかりやすく言うと、ごくごく普通の人を上手に用いるリーダー、その人から神から与えられた賜物を見極めて、それを最大限に生かすという指導者の素質をシュエスは備えておられました。そしてこのシュエスの呼びかけに応えた、後のペトロ、シモンとアンデレの兄弟はどうしたかというと、今日の18節のところに記されてあります。二人はすぐに網を捨てて従った。マルコはたったこれだけしか記しておりません。この一行の短い言葉です。この後で同じように別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネがシュエスに招かれますけれども、 その兄弟に対しても、シエスは弟子として招いた。そしてこの二人もペトロたちと同じようにしてすぐにシエスに従ったと記されてあります。実に信じがたいような潔さです。この人たちの潔さはどこから来たものだったのでしょうか。私たちいろいろな生活の中でいろいろなものを背負っています。そういうものたちから見ると、この潔さは私たちに備わっているものではないようにも思えます。私たちはさまざまなしがらみにしがみついて生きている、そう言えるのではないでしょうか。人間は目に見えない過去を背負って生きています。それは簡単には捨てられるものではないでしょう。そして私たちがこの記事を読むときに、余計にこのペトロたちの捨て方というものがこう目に入ってくる、心に焼き付いてくるのではないかと思います。この兄弟たちの捨て方が気になってしまうのです。ただ現実を放棄したいだけではなかったのか、あるいは逃避したいだけではなかったのか、私たちはそういう意味付けをしてしまうかもしれません。家や物であるならばまだしも、この人たちは家族を捨てて従った、あるいは大切なその生活を得るための仕事を捨てて従った、まあかつてのですね、カルト宗教に入った人たちがこの出家したというようなことを思い出される方もあったかもしれません。でももしかしたらです、捨ててみないとわからないことがあるかもしれません。身が軽くなったその時、初めて本当のことがわかることがあります。これは仏教やイスラームで使われる言葉ですが、皆さんもお聞きになったことがあると思います。喜捨という言葉があります。喜んで捨てると書いて喜捨という言葉です。私たちの言葉で言うと献金や献品というようなことに当てはまるでしょうか。この第二コリントの信徒への手紙の9章7節にこういう言葉が記されてあります。各自不肖不肖ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださいます。ペトロたちは喜んで漁師の仕事を捨てて従いました。なぜだったのでしょうか。それはシュエスのうちに神を見たからではなかったからでしょうか。神がシュエスを通じてペトロたちを招いてくれたからです。異教に汚されたことのある土地であり、蔑みや差別の対象になっていたガリラヤの人間を、神はシュエスを通して確かに招いてくださいました。毎週水曜日に行われている祈り会では、次の主日の福音を共に分かち合っています。で、先週の祈り会で今日のこのマルコによる福音書を共に分かち合いました。その中で参加されていたお一人が、神がマザーテレサを召し出した時のエピソードを思い起こしたというふうに分かち合ってくださいました。マザーテレサはある時列車の中で山を見つめていた時に、神の声を聞くという経験をしました。最も貧しい人の間で働くように、最も貧しい人の間で働くようにという神の声でした。その時 彼女は豊かな家庭の子どもたちが集まる修道院経営の学校で働き、そして若くして校長の職員まで上り詰めていた彼女でしたけれども、貧しく見捨てられた人々のために働く、使えるということを神の愛に応えることだと信じて、教職を辞め、コルカタのスラムで奉仕活動をしようとします。しかし、修道院の院長をはじめ、周囲の人たちはマザー・テレサに猛反対をするわけです。マザー・テレサが学校にとって必要な人材で、ここにあなたの使命があるのではないかと説得した人たちがたくさんおられました。スラムのようなところで活動をするということ自体が危険であるし、保護者たちから恥ずかしい行いだからやめさせてほしいという声も上がっている。あなた一人の奉仕が何になるのか。そういうふうに説得されます。で、この物語というのはですね、いろいろなところで語られていて、ドキュメンタリー映画や本や、あるいはインターネットでも知ることができると思いますが、これはただただこの大変なことでありまして、ひとたびこの修道院に入った方がですね、またそこを出て、マザー・テレサはその後新しい修道院を結成されるわけですけれども、このひとたびその聖願というのを、一生をこの神に捧げて修道生活をするという人が一回この原則といいますか出てくるにはですね、バチカンのお許しまで必要なんですね。で、このバチカンの許しを得るというのは、書類を1枚送ってそれでということではなくて、結局マザー・テレサは6年も7年も8年もかかった。これをこの神の声を聞いてからもうだいぶ時が経っていたということなのですけれども、彼女はそこを出て一人、このスラムに向かったわけです。このマザー・テレサにある日、痩せ衰えてボロボロの服を着ている一人の年老いた男が地べたに横たわって手で空をつかむようにして苦しんでいる姿をマザーの目にこう焼き付いてくるわけです。マザー・テレサはじっとこの路上の男を見つめるのですけれども、その時小さな声でその男がうめくような声で言った声を聞いたのだそうです。男はかすかな声でこういうふうに言ったそうです。アイサウスティ、私は乾く、私は喉が渇いているんだ、そう言ったそうです。彼女はとっさに水を男の口に注ぎましたが、男はその場で死んでしまいました。彼女はその男に十字架にかけられたイエス・キリストを見つめました。私は乾くと言って、イエスは十字架上で亡くなっていかれました。これはヨハネによる福音書の19章に記されてあります。乾くという言葉です。その後、彼女は貧しく見捨てられた人々の中に主イエスの姿を見つめながら奉仕を続けていきました。マザー・テレサはスラムに向かった時、もう何もありませんでした。聖書と、何もというと語弊があるかもしれません、聖書と、そしてロザリオと2枚のサリーだったでしょうかね、その最小限の それらのものを持ってスラムに向かったということです。しかし周囲の人たちはマザー・テレサが、マザー・テレサのこと自体をですね、手放すことができなかったんですね。マザーとは逆に、周囲の人たちがマザー・テレサ自身を手放すことがどうしてもできなかった。そしてなんとか諦めさせようとします。私はいつも礼拝の終わりに 私たちがあなたの道の邪魔をしませんように、あなたというのは神様のことです、あなたの道の邪魔をしませんようにと祈って祝福をさせていただいていますが、それと同じように神様は捨てられないことによって神の御心が見えず遅らせていることがたくさんあるのではないかということを今朝私たちに語ってくださっています。主イエスは今朝私たち一人一人に福音を信じなさいと仰せになっています。一層御言葉に耳を傾けたいと思うのです。そして心を澄まして神様の声に聞き、御言葉によって新たな歩みを始める私たちでありたいと願います。お祈りをいたします。神様、私たちはたくさんのものを背負い、それによって足がすくわれているようなものです。捨てられずにいる私たちです。しかしシエスは福音を信じなさい、あるいは人間を取る良心にしようと私たち一人一人にも今朝語ってくださいました。ありがとうございます。この御言葉に応えて私たちは今朝ここから歩みを始めることができますように、私たち一人の力では本当にたくさんの無理なことがあります、難題があります。しかし聖霊が私たち一人一人に注がれるとき、聖霊が私たちの背中を押し勇気づけてくださることによって私たちは新しい一歩を踏み出すことができます。主よ、どうぞ聖霊を送り助けてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。それでは賛美歌の528番の1節と2節をご一緒に歌いましょう。 それではどうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。神様、私たちをあなたが使わしたいところに使わしてください。あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがいつもまたいつまでも皆さんと共にありますように。アーメン。